カモメンタルの岩崎う大さんと牧尾雄介さんに来ていただきました。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
そして上ちゃんにも来ていただきました。
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。これはコーナーなんですね。
これはもう僕コーナー化しました。
あ、そういうこと
ですね。はい、ゲストに来ていただく方は、はい、ということで、
はい、
単独ライブが近づいているということで、まあ、ちょっと単独ライブのお話をしてもらおうと思うんですけども、
お二人に、
お二人に、
はい、
はい、でもね、やっぱ前回のバッキー混成は1年ぐらい前ですか。
もう1年前になりますね。
ちょうど1年前
ですね。ちょうど1年前ですか。
まあ1月だったのかな。
微妙にもうちょい経ってんのか。まあでも大体冬のね。
なのでちょっとその前回のバッキー混成から今日まで。のカモメンタルさんとの感じを振り返りつつ、
はいはい、その時も上田さんに構成協力していただいて、
はい、あ、そうそう、今回も、僕がちょっと構成協力という形で入らせていただいて、
うんうん、
はい、そうなんです
よね、うん、で前回も週刊ヨーロッパ出ていただいて、なんか打ち上げみたいな、
あ、お酒飲みながら、
お酒飲みながらの収録になったんです
よ。そうだそうだ、
うん、
ずっとその日一日、
そうですそうです、
京都の方でプロモーション活動みたいのをして、うん、はい、最後の最後で、
う
ん、こう気の置けない感じでやりました。
そうです、もう夜中1時とかぐらいだったんですよね。
そうそうそうそう、
多分上ちゃん もう疲れてたのか、ビール飲みながらやっていいってなって、
そうやって
ね、はい、なんか何喋ったか僕もちょっとあんま覚えてないですね、
うん、あれ覚えてますよ、僕はオープニングのなんかユーロップ企画だぞみたいなすごいうろ覚えで申し訳ないですけど、
なんか週刊ヨーロッパ2で僕が言うやつですよね。でそれを牧尾さんがあ、実際言ってるんですねみたいな。
そうそうそう、
だからあれが今日なかったなっていうのがコーナーだったから、いきなり、
そういうことですね、
始まっちゃったん
です。あれは聞きたかったですね、
聞きたかった、ね、ちょっとやってもらえませんか。
ちょっとじゃあちょっとやりましょうか、はい、そっからスタートしていいですか、はい、じゃあちょっと音楽なしでいいですか、
はいはい、
週刊ヨーロッパ2、土佐和成でございます。今週もよろしくお願いいたします。今週はカモメンタルさんに来ていただきました。よろしくお願いします。
あ、ちょっと俺の中でなんか思い出が美化されすぎてたもん。なんかもっとなんかすごい特殊、もっと雰囲気のある感じの、
もっとロボット
っぽい感じの。
あ、そうですね、今のも結構土佐さんが自分のモノマネをしてるぐらいの誇張感はありましたね。
本当ですか、
はい、はい、
初心を取り戻してやってくれてたぐらいの、
うん、
今のもだいぶも
う、ね、そうなんだ、
持ってるっていうか、
そうですね、
実際に生で聞くとでも今ぐらいなのかもしれないですね。これだからポッドキャストで聞くとやっぱり、
う
ん、ロボット感が出るわけですよね。
あ、お二人ともロボット感って僕マキオさんだけが盛んにそれ言ってるなってイメージだったんですよ。
そうです。
あ、でもそれが僕の中ではもう、うん、血となり肉となったその1年の間で完全に
洗脳
受けて、不思議な形で今僕の中では存在してるんで、その
そっか、ちょっと申し訳なかったですね。なんか
いやいやいや、
やっぱ1年もこうね、こういう形で週夜もね、ご一緒してないとこれぐらいのこうズレといいますか、
あるんですね、
やっぱり
ね。僕も毎週欠かさずねやってきてるんで、ちょっと変わってきてるのかもしれないです、感じが。
すごいですね、毎週やってますもんね、日曜日ね、
はい、ひいひいながら
僕割と聞かせていただいてます、毎回。
マミオさん、
え、土曜日、
土曜日
土曜日でしたっけ。
同じ時間に更新してるってことですか。
なんかね、ほぼ土日
たまに、ね、週末っていう感じはあるんです
よ、ね、たまに日曜日の時もあります、
ありますね、遅れるんで、
はい、遅れる、
はい、
あ、でも全然、そうかそうか、
はい、
結構でもすごいですよね、それ毎週ちゃんとやるっていう、
ね、そうですね、やっぱもうそこもう面白くなくても更新だけするっていう志のもと、
たまに朝の4時ぐらいに撮ってたりしますもんね、だから忙しい時ね、
はい、
そうなんです。あ、でもそれでいうと劇団カモメンタルってその、はい、やらせてもらったんですけど、その時ちょっと電話出演させてもらいましたね、石田さんと一緒に。
ああ、そっか、
だからこれが去年の7月ぐらいですかね、
うん、うん、
はい、
そうですね、カモメンタルさんの動きとしては、
うん、
前回のバッキー混成から、
うん、
劇団カモメンタルというのを一回挟んでるんですよね、
はい、夏に、
はい、これは単独ライブの代わりにっていうとあるんですけど、はい、うん、新しい動きとして、
劇団カモメンタルで、それに石田さんがゲストで出てくださって
、
うん、9人、総勢9人の中の、
うん、
僕ら入れて9人の中の一人として、
うん、
石田さんが入ってくれて、もともと僕らとヨーロッパ企画をつなぐきっかけになったのが石田さんとの3人芝居だったんで、まあなんとなくそれのが復活 とまでいかないですけど、その経験を結構生かしながら、うん、だからまた石田さんにお手伝いしてもらおうということです。
しかもそのね、役者さんばっかりですもんね、そのメンバーは。
そう
です、
僕ら以外は、うん、あの決まり、募集した時の決まりが芸人以外みたいな感じで出したんで、
はい、うん、はい、そうです。やっぱ感じだいぶ違います。ま、なんか丸山スクランブルエッグ、はい、芸人さんやってますね、やられてる、
さらば青春の光とラブレターズと僕らの3組、
はい、3組のユニットやってますね、はい、はい、はい、
全然違うもんですか。
やっぱ全然違いますね、うん、
まあ、あ、そっちはもう本当コントって感じですけど、うん、笑いって感じですけど、うん、劇団カモメンタルの方はやっぱり、
うん、まあ、しあの、まあ、僕の中ではなんかお芝居って感じで、うんうん、やっぱ芸人呼ぶと、うん、まあ、それぞれコンビでいるから、うん、やっぱなんか死に役っていうか、なんかこうたまにこうどうしたって死んでもらわなきゃいけないのってあるじゃないですか、うん、まあ、芸人としてはっていうと、うん、それやっぱ心苦しいんで、うん、でそういうのはやっぱ役者さんだとちゃんとやってくれるじゃないですか、
う
ん
う
ん、
あ、つまりこう
役割として、
自分が先に前に出るっていうんじゃなくて、はい、ちゃんと役を、
役をっていう、
全うしてくれるっていうような、
は
い
は
い、
チームプレーということで、う
ん、はい、はい、
でそれはまあ僕が演出する側としても心苦しくないというか、あの、まあ、皆さん慣れてるでしょうから、むしろそういう、うんう
ん、あ、でも確かにそうですね、芸人さんも僕も、うんうん、あのお芝居とかなんか出てもらうときはちょっと緊張しますからね、うん、やっぱり自由を奪ってるんじゃないかみたいな、
やりますよね、はい、はい、やっぱり、
うん、
でなんか良かれと思ってその人がやってくれることがちょっといらないなとか思ったりするやつ、ボケで良かれと思って、はい、でむしろ俺がもしその役柄としてもやっぱそこちょっと笑い取れそうだから取っちゃうっていうところでも気持ちは分かるけど、ちょっと全体でちょっとやらないでほしいなみたいな、
あ、
役者さんでもそういうことやらないじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
まあ劇団の場、あ、でもやらないか、
まあ稽古ではやるかもしれないですけど、やって、まあ、だ、本番ではやらないです ね、 ですね、だから
急に変なことやったりしないじゃないですか、
うんうん、そうですね、
うん、
あ、ないかも、
本番で何それっていうようなこと急にやることは、まあ、ヨーロッパ企画ではまあないですね、う
ん、この間のただ文房具の、
はい、
あのお話の時ちょっと 石田さんがなんかアドリブっぽいことをやってて、なんか僕ら見に行ったかい、ちょっと後から聞いたらなんかちょっとあそこは確かにあのアドリブっぽかったっていうとはちょっとありましたね、ほんの、まあ、ワンやり取りぐらいのあれでしたけどね、
多分ね、それで言うと、文房具に関しては、なんかあれでした、多分割とありにしてたんですけど、それを、
ああそうかもしれないですね、
でなんか、うん、っていうのは別にその面白さを足してほしいというよりは、なんかあれやらないとすごい飽きる舞台だったんですよね、
そうなんですかね、
なんか違った、なんか要は文房具が重たかったりしてなんか結構大変で
物理的な、
なんかね、うん、ちょっとこれ要は生っぽくしないと、なんかやり取りがどんどんなんかし死んでいくなみたいなことじゃなくて、
ストーリーが何か大きいやつがあるわけでなく、ホッチキスで楽しむ、なんかそうそう、消しゴムで楽しむとか、
あのマリオの水中にいる時みたいに、うん、ちょっとプププって時々やらないと下がっていっちゃ
う、あ、そうそうそう
ちょっと途中ジタバタして、ね、みたいな、
マリオ、それが水より重たいですから、ね、それと、
あ、確かにそういうことかも、
それぞれでバタバタしてくれみたいな、
そう、まさにそうで、うんうん、なんかそれがなくても自動的にお客さんが、うん、こうこのセリフを言えば、うん、受けるっていうような公演も時々あるんですよ、うん、うまくいくとね、うん、でもそのスパイラルが文房具の場合なんか起こりにくかったんですよね、
そうですね、
なんていうんですかね、だからちょっとまず舞台上で賑やかにして新鮮にやってるの絶対保たないと、ちょっとこれ全体持たないなっていうことだったんで、今回はちょっと
確かに割と新シーンがもう勝負だったかもしれないですね、暗転から暗転までが、
そうなんです、だから伏線とかがなんかこうね、緻密に回収されていくやつとかだったら、あんまりこう変な話舞台上が死んでてもなんか大丈夫だったりするんですよ、なんかね、だけど文房具は舞台上が死んでるともうどうにもならないタイプの、うん、ヨーロッパ企画における時々ある地獄の劇で、なんかあるんですよね、そういう、
やっぱ後ろに大物控えててくれたら、はい、ちょっと気持ちも あそこまで行ったら
舐めとけ舐めとけみたいな、
そう、なんか後ろに大きいものがあったらみたいな、なんかあれなんですけど、う
んうん、俺らじゃねえかな本当の敵は。
そうそうそう、自分感でやるんですけど、結構前回はもう割と、
そう
ですね、あ、そうだ、そうでしたよね、
お芝居だったなかなかハード、
僕はその、はい、そう今ちょっと思い出したんですけど、うん、その要は芸人がそういう邪魔、変なことやっちゃうっていうのは一回、まあ、これは全然話変わりますけど、うん、経験があって、あのこれは本当些細なライブでの些細な出来事なんですけど、僕ら主催したライブがあったんですけど、その時にあの最後に企画で今から舞台上であの今から握手会やりますって言って、多分誰もお客さん上がってこないから、でちゃんと司会の人一応立てて、5分間、握手会時間設けるんで押さないで、始まっても決して舞台に駆け上がったりはしないでください、うん、みたいな感じで始まるんですけど、やっぱり誰も来ないですよ、上がってこない、うんうん、でそれを5分間楽しんで、誰も上がってこない中司会者の人が残り1分ですみたいなこと言って、うん、行くっていう、で最後誰も結局上がってこないまま終わるっていう狙いの企画だったんですよ。でちゃんと
難しい企
画、それをちゃんと一応説明してたんですよ、みんなに。
あ
で、まあこうヒリヒリとした空気を楽しむみたいな企画だったんですけど、やっぱみんな耐えれなくて、途中からなんかみんなこう握手会つって舞台上に並んでる芸人がなんか一人急になんか握手とか
し始めて、自分がお客さんになってね、うん、
全然違うことじゃないですか、もうそれ、
あ
そっからもう大喜利大会になっちゃうじゃないか、そんなこと一人が始めたら。
なるほど、
もともとは誰も来ないっていう、だけどその空気に耐えられなかった一人が裏切ってしまった家に、
そうだったよね、だから本当はしかもなんかみんな韓流スターみたいな、
そうテンションで
カッコつけてこう見渡して待ってるみたいな雰囲気出して待ってるっていうやつなんですけど、
雰囲気でそれをだからあのみんなお客さん誰も上がらないクスクス笑ってこっちはこっちでそれが何にも気にしてない感じのすかしたままの5分カウントダウンみたいな感じに、
なるほど、
なのに耐えられなかった一人が急にお客さんみたいな感じで来たりしてふざけんなよとか思いだからそしたらもう大喜利大会
違う流れになっちゃうね、なんならお客さん上がってきちゃったもんね、
まあ、で
も
そうそうそう
一人ね、
うん、あそういうちょっと別のことになって、
別のことになっちゃって、
うん、
変なおじさんが上がってきたよねあの時ね、
う
ん、
そうだからもう結果として知らないですよ、もしかしたらそっちが盛り上がったのか、僕が最初求めてたものがどっちが盛り上がったか知らないし、どっちが正解だったか分かんないですけど、そういう全然違うことになり得ちゃう、
はい、
で現場でその、まあ、コメディだから現場で笑いが起きたらそっちは勝ちになっちゃうこともあるじゃないですか、そうしないためにもう芸人は呼ばないでおこうみたいな、う
ん、なるほどね、
あでもそれで言うと別に芸人さんと役者っていうことではなく、うん、役者さんもね耐えれない人
が人に
多分、いますよ、もう割と意外と、
でも稽古でそれやるってなってたら、
稽古でやるってなってたらね、うん、なんていうんですか、稽古でやるって言ってたらきっとそうですけど、
あ稽古でやるっていう感じじゃなかった、
稽古っていうほどでもないです、あのこんな感じでやるっていう、
あそこ
も本当些細なライブの些細なコーナーの人だったんですけど、
役者もまあまあね、それ役者やったらそれそんなことしなかったらいいのにっていうことを耐えれずにやることとかありますよね、あのよくないんですけど、
役者さんがそれやってたら本当怒っちゃうかもしれないな、
怒っちゃうかもしれないな、
芸人ならわかるけど、はい、なんでお前が耐えられないから、
そうだ、役者は絶対その役とかに乗っかった方がいいじゃないですか、うん、何があったってやりきる方が絶対いいし、うんうん、その絶対それがメタに行かない方がいいんですけど、うっかり特に例えばうかつに作演出家の人とかがポッてなんか自分は作演出家だからきっとチヤホヤされるだろうと思った計算もあったりして、あるコーナーみたいなのに例えばそういうのに出てしまって、思ったより受けてない時とかになんかその作家権限でメタに行きがちだったりしますね、うん、分かるこれ、
いや分かるけど、ね、それよりも誰のこと言ってんやろ
って誰ってことじゃないんだけど、
例えばってことで、
でもなんかよく見る
景色は土佐さんは見てるじゃないですか、どっかで一緒に
あでも確かに、でもあんまり僕その作演の方が出る、
まあ雨ないか、
立ち会ったことがないかも。見ることもでも少ないよね最近。
見ることも少ないか。いや例えばこう風が吹いてるっていう場面でこう服をパタパタって手でやるっていうような芝居を全員でやるっていうノリがあった時に、あなんかなんか妙に手が疲れるなみたいなことを言わない方がいいじゃないですか。
それは本当やめてほしいな。
でもそういうことは意外に起こりますね。
なるほど。あでもまさ、
それはだからもう自分が言っちゃうってことですよね。
はい。
それはある。
なんかしかもそれを作った人権限で言うこともあれば、耐えれなくなった役者さんが発しちゃうこともあればっていうのは、まあそのちゃんと稽古してたら大丈夫でしょうけど、
あでも確かにそうね。その文房具の時も結構ハプニングがあったりしてさ、ハプニングがあった時も、
あそう
なんかホチキスが壊れたりしてガッチャンできなくなったりした時とかも、でもそのことを結構考えるかも。
もうそっち行った方が楽かなとかね。あ違う、
いやそっち
行っちゃダメなんです。
物語から
あ
絶対出たらあかん
っていうことで、ね、
なんか言わなあかんけど出たらあかん。
あ
でも
あなるほどなるほど、
ギリギリのとこ行ったら受けるし、
その壊れた時、まあそうなんです、うん、要はもう今日で千秋楽だからなとか言ったら、うん、多分その側的には結構受けちゃうんですけど、うん、でもまあやらない方がいいんで、
う
ん、
そ
うだ、お笑いだとむしろやっぱそこはどうしてもいじっちゃいますよね、芸人派だったらね。
そこでもギリギリのとこですよね。だから千秋楽って言わないでもだいぶ使い込んできたからあるだろうからなみたいな感じになったら、まだギリギリどっちでもいけるみたいな、
その砂を倒さない程度、砂の棒を倒さない程度に砂をカサッといくのはいいんですけど、うん、そのあれ今倒れたんじゃないかっていう時とかはあります
、ね、やっぱギリギリのとこ行くのが美しいよね、ああいう時は。じゃないの、
まあそれも人それぞれで、もう行かない方がいいっていう人もい
る。ああそういうことか。
いるんじゃない、もう要はなかったことに。郵政文房具でもね、カツラ落ちたんですよね。
落ちた
一回、はい、カツラかぶって
た、カツラ取れちゃって、
カツラが取れたんですよ。
みんなカツラかぶ
ってた。ああはいはいはいはい、かぶってましたね、うん、金髪みたいな。
カツラが取れた時に、まあでも多分あれはみんなコンセンサスで、まあ元々言ってたんですよね、これカツラ取れたらやばいなみたいな話言ってたんで、結局も何も言わず、
あの時その時は何も言わなかったです。
ちょっとうちのインプロマスターいるんで、こいつだったらどうしてたかちょっと教えて、ちょっとやらせていただきたいです。
いやいや、
インプロマスターがヨーロッパ企画に出てます。インプロマスター
とさんが例えばわーっていうシーンで、なんかよいしょって言ったとか、文房具でっかいの持ち上げる場面で、カツラがポトッと
落ちた。
おお、大丈夫かお前、ストレスで毛抜け落ちちゃったじゃねえかよ。
だからこれが
重かったんかなみたいな感じになっちゃうんじゃないですか。
あだから
それでも言っちゃうかもしれないですね。
で今のはマナーを守った上でのってことなんですかね。さすがですね、インプロマスター。
毛抜き落ちちゃったじゃねえか。成立してます今。
その中になんかネットとかをかぶってたらね、いいですけどね。まあそう、下から黒いの出てきたらどうしましょうね。
そうかそうか。
じゃあインプロマスター、さらにもう一回。
もう一回じゃないから、
ね、もう一踏み込み。
もう一
踏み込み。それで、じゃあそのアイデアは一緒頭に浮かんだけど、よく考えたら髪の毛生えてるし、黒い髪は。は
い、そう、もう言うと、黒い髪が見えてる状態でネットをかぶってるような状態です。
ネットも見えてる。ネットっていう、ちょっと興ざめさせるような要素も見えてる。髪だけじゃない。
なった時に土佐さんがボンポッと落としましたとなったら、
ネット剥き出し。
どうする？あって僕はもうちょっともうああ
ちょっと見してみ、あれ、うん、これカツラだったのか。
ダメだよ。いや
ダメじゃん、もう
ダメだよ。
まず入りのテンションもよくわかんない。すげえ落ち着いたて。
まずどうしようって
自然なほど落ち着いたテンションで入っていくっていう
のが、そんな場面でもないですか。
そうかそうか。
なるほど、
もう言っちゃうかもしれないです。でも本当
にでもそこ
が取れちゃったってなっちゃいますよね。
本当にそこ
でダメですよね。
いやいや、でも、うん、そこってもうどっちみち劇は一瞬壊れるとこなんですよ。
はいはいはい。
その劇が壊れる瞬間ってあるんです。うん、ある時 に、やっぱりちょっと人間の、うん、ね、うん、奥深さが出るというか、あれは出ますよね、うん、本性は、
うん、その役者のってことですか。
はい、
うん、そ
それがそうです。僕らもそんなにね、
難しいんだよな。
まあ、いや、
そうで、ね、あれね、嫌なのが、うん、それでちょっとうまいこと言ったみたいな感じでそれが滑ってる時とか、なんか袖とかでバタンとか音がした時に、例えば教室のコントだとして、隣のクラスうるせえなとか言って、それが何にも受けない時とか、
それはやばいよ
本当に。恥ずかしい。
うまいこと行き過ぎてるんかもしれんな。
あの、まあだから、
ちょっとうまく、
ちょっとだから、あのさっき槙尾が言ったストレスで抜け落ちたとかも、はい、その息だよ多分。みんなの中に一番簡単なとこ取ったなみたいな、そこの照れみたいのはやっぱお客さんにも。
だから多分落ちた時点でハプニングが起こってて、うん、心慌ててる中で、うん、それを言ったっていうところで、うん、一旦満足するけど、うん、それが受けないまではちょっと計算し、うん、そこまでは読めないですもんね。
そうね。
そうで、あれはやった時はお客さんはもう情けで笑ってほしいですよね。もうきっとそういうことで言ってんだろうなの時は、
あ、もうそんな冷めないで、
冷めないで。
確かにカツラの時は本当何も言葉が出てこんかったな。うってなったな。
うん、
おってなって、お客さん
がもう
おってなって、
まあ、いいというか、もちろん、まあ、そもそも落ちるのがね、よくないんですけど、落ちた時にうまく例えば言ったとて、落ちたのうまく言ったなという印象しかやっぱり
そういうことだ
な、
残ら
ない。失敗しないのが一番、
まあそれはそうですよね。
そうなっちゃう。
そこでね、変に攻めるのは難しいですからね。
お客さんもだから今やね、こう心ね、呼んで、なんていうんですかね、お客さんも見るのが発達してますから、例えば僕らもさっきと同じようなことで地獄のセリフみたいなのがあって、一個次のセリフを言ってしまう時って
あるんですよ。はいはいはいはいはい。
で、一個次のセリフが、一個次というか、まあ5分後ぐらいに言うはずのセリフをポッて言っちゃったりして、で、
あでもう一回言わない、
言い直した時にもう一回それ言うタイミングが来るんですよ、
カウントダウンがもう始まるわけですもんね、一回出ちゃったから、
でその時って結構辛くない
ですか、それは言わないといけないわけか、だって言った時点で、あ、間違えてたんだって分かっちゃうんですよね、お客さんはね。
そうなんですよ。なんかまあ二人芝居とかやったらね、まだちょっとアイコンタクトでなんとか飛ばしていこうぜ感とか、でも群像とかやったらまあ
そうですね、その統一できないですもんね、人によって。
なんかそうなんですよ。とかその5分後とかじゃなくても、例えばあのまだワンセンテンス相手が残ってる時にさっき入れちゃったから、そのなんか結局そういうことじゃなくてさ、あの結局って言いかけ、結局ってまだ相手が言ってて、うわっと思って言い終わって結局って言った時に、なんか
ああちょっと噛んでたんだっていうか、あの入っちゃってたんだ、間違えてって分かっちゃいます。
それは演出家さんとしては変えてもらって結構っていう気持ちなんですか、それとももうしょうがない、
もうああ変えてもらえるなら、回避できるならね、全然いい、変えてもらった方がいいですけど、
結構なんか見てると、いやそれ別に言わなくてもよかったんじゃないかなって思う時あるじゃないですか、割とそういう接続詞みたいの取れてもいけたんじゃんっていうのを言うことにより、あれやっぱ間違えてたんだなっちゃう時あるじゃないですか、
その、ね、そこは端折ってもね、こう起点を聞かせても
端折ってればそんなにあれ今のじゃあ間違いじゃなかったんだぐらいでいけそうなのに、言うことによりってありますよね。
あります。でもそれはもしかしたら他の役者の目もあったりして、なんか言っちゃったりするんじゃない？
確かに、まあ状況にも本当によるかもしれないですね。でもなんかでも絶対言わなあかんセリフやったりすることもまああるわけじゃないですか。だその辺をわーっと頑張って計算するけど、あもうええわもうもう。行こうっていう感じになっちゃうかもしれないですね。
あるある。
まあ、そっか、
計算はしてるんですよね。
計算はする。
あの傷口をどの方法が一番まあ、小さく収まるんだろうみたいな、それぞれの判断でってことですよね。
ってなった時にやっぱもうパニクってるし割と。
はい。
そうなった時にやっぱもう恥ずかしさ。というか、照れくささ殺して元通り行くのが一番元の道に戻れやすいんかなと思っちゃうかもしれない。
でもそれで言うとこの間、まあ、それはだからお笑いライブだったからなんとかなったんですけど、すごい恐ろしい間違いをして、
俺らが、
学芸会のコントっていうんですけど、桃太郎の演目をね、小学校の僕、小学生の僕がやるんですけど、お父さんがちょっと俺が稽古つけてやるっていう、ようなネタなんですよ。でまあ、ちょっとその部分言っちゃうと、どういうネタかっていうと、それでお父さんがこの桃太郎っていうお話の中で、一番ねピーク 物語で重要な部分ってどこだと思うみたいな言うから、いややっぱ鬼を退治するところじゃないのって本当にって言ったら、お父さんが違うんですよって、一番のピークは鬼ヶ島を発見する瞬間なんですよ、え、あれが鬼ヶ島だっていうところっていう、まあそういうシーンがあるんですよ、それを、まあそうか、まあそうですね、
テーマみたいな、
そこかよみたいな、あれが鬼ヶ島だって発見するところ、まあ、なんでピークなんだよみたいな話になってくるんですけど、それを僕はそのライブで、あの一番のピークどこだと思うって言って、あれが鬼ヶ島だっていうところって言ったんですよ、鬼ヶ島を発見するところって言ったんですよ、
ねうんうん、ああなるほど、さっき
で、うだいさんはそのでもその他も結構やり慣れてるんで、その最初間違いに気づかずに、うん、違うんですよって言っちゃったんですよ、
言っちゃって、
そうすると、
もう残ってない、
で僕はもうあれは鬼ヶ島を発見するところって言っちゃってるんで、言っちゃった時にあやべ違ったって思ったんですよ、すぐ、
あ
言った先のセリフを言っちゃったと、ね、その後の展開のこと言っちゃった、答えを言っちゃった、そしたらお父さん気づかずに違うんですよって言ってる、うわやばいやばい、どうなるどうなるって思って、でまあ、うだいさんもコンマ何秒でうんってちょっとなって、
そうなんかあれ
ちょっと違う、
受け取ったなんか後味が違うぞみたいな、これ後味違うな、野菜じゃないかみたいな、これ野菜じゃ
ない、口に入れたけど
何が違うか
分かってない、肉だと思ってる食べてるんだけど野菜じゃんこれ、
何が違うか分かってないですでもね、知ってるのは僕ですよ、
はい、
僕が先に答え言っちゃってるとか、あれ鬼ヶ島だって発見するところって言ってるんで、
もう口をついた瞬間には違うと、
そう
だからだってあれなんですよ、小学生が牧野小学生の役ね、本当は鬼が桃太郎の一番ピークは鬼を退治する瞬間ところでしょっていうはずの小学生がいきなりその鬼ヶ島を発見する瞬間っていう、なんかすげえ渋いこと言うし
それを違うんですよって否定してるお父さん、もうお客さんも多
いで、あれどうしたんだっけ、で牧野が言ったんだ、
そしたら、でバーって考えたんですけど、そのインプロマスター、
インプロマスター
答えが、
はい、
あすいませんすいません、ちょっと一回あの時間戻していいですか、
最低大学生高校生の
ごめんなさい僕間違えました、ちょっともう一回やり直しましょうって宇大さんに言って、
劇の外に出て、
そうなんですよ、
いやでもそしたら出るにしてもなんかその時間戻していいですか言ってほしくないもうただ外ただやめればいいじゃん、
ごめんなさい、
時間戻していいですかはもう本当に
やだよねみたいなこと言って、
しかもなんかその役で言うんじゃないですか、そのパパごめんちょっと間違えたから時間戻していい
じゃないです
か、でもなく、
マキオ言うんです
か、マキオが時間戻していいですかだけど、いや子供が時間戻していいなら分かりますよ、はい、ね、今言ったみたいにパパちゃんと時間戻していいなら分かるけど、マキオになっておきながら時間戻していい
ちょっと
嫌なとこ取り
劇の感じもちょっと、
ね、
マキオさんなら時間戻せないから、
ね、時間戻せるやつなら分かるけどだとしたら言わないで時間戻してくれやっていう話だし、
あ、
うん、
ごめんなさいやり直しとかじゃなくてね、
でね、そしたら
まあ、
なんかそのうだいさんがなんこうなんそのライブ名を出して何なんとかライブだからってなんか油断してんじゃねえよみたいな、お客さんも笑ってくれて、
それもうだいとして
もう言って、
もう一脱した
のを脱出したので、すいませんもう一回やり直しますって言って、もう一回あの鬼を退治するところから始まって、違うんですよって言って、そこの下り
に、そこはもうね死にましたよね完全に、
なるほどね、
でもあれでも逆に
演劇とかだったらどうしよう、
でも俺がその時に違う、あの間違いって本当にきつくて、仮に俺が違うんですよって言わなくてとしても、もうそれ言っちゃってるから、もうあれになっちゃったら、まあどっちもうその後いかにうまくやろうとしても、本当にうまくやってることがサブイみたいな、もうレベルにのもう火事なんで、
よく分かったなみたいな感じ、なんか鬼ヶ島発見する瞬間なんだよ、
でもそうすると単純に長引くじゃないですか、じゃあそういう子供だったんだ、分かる子供だったんだっていうことで、今後の展開がもう整合性が取れなくなってきちゃうから、であそこはもう逆に
いやもう入り間違い
さっき言ったように、うん、そう甘いあもうこの場合も甘い毒でもないですよ、ずっと毒ですよキャラが違うんだなっちゃうから
なるほど、どうしますかね、そもう絶対間違えたらあかんやつでしょ、
絶対肝、そうですね、肝ですもん、
そこだけはってことですよね、もう、
まあ、そこだけはに近い
ねえ、も
うでもそういうところこそあるからね、
うん、
まあそうですよね、だから まさかのってことですよ、うん、俺らから
だからまあちょっと逆に気づいちゃった、気づかんずにずっと行くパターンもまあ、
うん、あーあるあるそれにあります、
うんうん、ああそっか、でお客さんは気づいてるけど、あれさっきはああ言ったはずやけど、ああでも話感じ違うし、お客さんがなんか汲み取ってくれるというか
過ぎ去っていくことにもう任せる、
うんうん、任せるパターン、
ね、なるほど、じゃあ違うんですよ、鬼ヶ島を発見するその瞬間なんですよ、
でああって普通に続けて
鬼ヶ島を発見する
お客さんはあれ今のやつ何だろうって思いなが
らなるほど、
あそれってでも本とか読んでる時も、うん、多分自分読んでて、うん、だんだんあきっと俺あそこ間違えて読んでたなっていう時とかあったりするじゃないですか、
はいはいはい、
それってでもまあいいやで、うん、戻んないで、うん、結構進めてったりするじゃないですか、うんうんうん、ってことはだから自分の中の脳内の再生が役者が間違えて演じてたっていうことなんでしょ、自分の読書してた場合っていくと、うん、
ああはいはいはい、
だけどまあ間違えてた、さっきのシーン間違えてたけど、うん、まあここまで来たらなんとなく分かるし、うん、いいやみたいな感じで、うんうん、結構普通にやってたりするのかもしれないですね、うんうん、あんまストレスなくというか、うん、
一番それがもしかしたらいいかも分かんないですね、
ただまあそういう人は気づいて、うん、言った役者同士が気づいてないことが、
ああそれも
気づいちゃったら
メンタル
してるし、頭の片隅にずっとあそこああなってんなって思いながら演じちゃいます、うん
う
ん、
まあ演劇とか長かったらいいけど、短編とかやったらちょっとしんどいかもしれないです、演劇やったらまあこの先長いし、
ああなるほどなるほど、
お客さん時間かかっても
薄まっていくかもしれないです
もんね、
確かにな、
短距離走はちょっとしんどいかもね、
でもまあまあいやいや、ね、僕らとか、うん、あ結構喋ってる、
結構ごめんなさい、大丈夫
です、今回の、はい、話をとか、はい、そろそろ見とかないと、
すごい面白くてずっと聞いちゃったけど
っていうことがね、いやでもね、でも今の話でお分かりでしょうけど、うん、かなりのこう、うん、なんていうんですか、リアリティというか、うん、の、うん、網の目の細かさが、うん、やっぱりカモメンタルさんの、うん、これ今いい具合につなげますけど、解像度の細かさっていうか、
うんうんうん、
そこはね、うん、やっぱり今回も生きてますよ、
あの上田さんも今何本か読まれたんですよね、
はいはい、
どうですか前回の、
あのね、面白いです、うん、僕そう台本基本的に僕は縦軸というか、うん、あの全体の構成のところを宇大さんと相談させてもらってて、うん、で各コントについては基本的にはもう宇大さんが考えたものを、うん、やっぱりそれを僕が送ってもらって、うん、まあ、それに感想とか、ね、言わせてもらってすることありますけど、うん、基本的にはそこに関しては僕はあんまりノータッチなんですよ、うん、やっぱすごい面白かったですね、
うん、僕前回、
うん、
あのカモメンタルさんそのバッキコンセント時の大阪公演多分アフタートーク出させてもらったんですよ、
はいはい、
ちゃん、
はい、うんうん、
その時僕言わせてもらったんですけど、
うん、
覚えてるかなって、はい、僕も胸焼けするって言ったんですよ多分。
ああ、
いや覚えてます。なんかすごいことが起こりすぎてて、うん、逆にすごくないんじゃないか
っていう気がしてくるというか、浴びすぎて。
浴びすぎて。
あんまりない感覚と演劇ではない感覚というか、だからちょっと薄めてくれたら嬉しいなって思っちゃうぐらいの。うん、
あ、濃いってこと。
濃い。
あ、それで言ったら、うん、か僕はですけど前回まだその全部読ませてもらってないですけど、うん、前回のやつより、
うん、濃い
濃い感じがしてますけどね
本当に
どうですか、
いやあどうだろう、
うん、
なんか一本ぐらい例えば設定言っていいやつとか、
はい、
例えば
そうですね、何だろう、
その何が濃いネタの内容はあれですけど、
はいはい、何が濃いと思いました、
初老のカップルのね、うんうん、
初老のカップル
コントがあって、うん、それとかマジで胸焼け、
ね、
胸焼けも胸焼けって感じのものがあるんですね、
あの、うん、そうそうそう、あの、うん、
っと本当に素人みたいなこと聞いてごめんなさいね、はい、そのテレビでやってるのと、あのライブでやってるのでやっぱ濃度違うんですか？
ああそうです、ね、
濃度っていうか尺が違うんでっていうのはあるかもしれないですね。
そういうことか、単純に
だから追い詰めれるところが、うん、やっぱりとことんまで掘り起こしちゃおうっていうところがあるんで割と、
あそういうことか、
うん、やっぱ尺が短いとそこまでいけないんですよね、うん、全体のバランスっていうので、うん、
だからやっぱりさっきの話で言うと、うん、きっと、うん、例えば何劇中で、うん、そのセリフ、まあ、間違えた時にどうするっていう、うんうん、こうっていうのがコメディになることは分かりやすいと思うんですけど、うん、それで言って例えばじゃあ隣の部屋教室で、うん、隣の教室うるせえなって言った時に、うん、なんかうまいことやったなって空気が流れてそれはそれでうんみたいな話ってちょっと深い話ですね、
うん、
1個、
うん、
これ多分テレビサイズの話じゃん。
ニュアンスっていうところがやっぱり僕らはなんか多いっていうか、うん、それがだから万人には要は、うん、もしかしてこの会話が全く意味が分かんないっていう人が多分いると思うんですけど、それの何が恥ずかしいのみたいな、そういうところが多いんで、そこをぐるぐるしていくっていうのが、
そっかそっか、
そこをぐるぐるぐるぐる回る。
だからやっぱり長い時間のこう尺を使うことでやっぱり深掘りできるっていうか、なんかちゃんと丁寧にやれるっていうのはあるんじゃないですか。
そっかそっか、なんかいやテレビ見てんのと何が違うんかなと思ってたんよ。その
やっぱりキャッチーな、うん、そのファーストインパクトでみたいなことってね、例えばそれこそ1分でレッドカーペットみたいなやつやったら1分でこうね、うん、やんなきゃいけないということと、うん、やっぱり違うんじゃないですかね。
そういうことか、
まあ、とにかくやっぱりテレビは分かりやすくっていうのは絶対言われますよね、まあね、よく言われるのがその子供からお姉ちゃんおばあちゃんまで分かるようにしなきゃいけないっていう時にやっぱりカモメンタルのこういうコントってどうしてもね、そこ全体を網羅できるかっていうと厳しいんで、
結構だからなんていうんですか、今回まあこれ仮タイトルかも分からないんで別にちょっと言っちゃいますと、そうさっきの初老のカップルもタイトルがこの講座の時点ではですよ、初老のカップルなのにっていうタイトルなんですよ。で普通、まあ、初老のカップルだけでもう変じゃないですか、で初老のカップルなのにって、
そうね、もう一個言ってるもんね。
そうなんですよ、っていうのがすでにタイトルの時点でそこまで持っていかれるってことは、さらにやっぱり、で今回結構ねなのに縛りが多いんですよ、
それはそうですね、全体がたあのなのにハードボイルドっていうことで、タイトルがまあ、個々のタイトルもまあそれが はめられるのかなって言って、まあ、そんなにあれなんですけどね、タイトル
確かに確かにそういうことか。
そうですだからそうですね、まあそうそう、またちょっとそのあれで戻ると、はい、よくコントで前とかはこの設定を1個ごっそりこうなくしてほしいとか、そういう依頼とかあったりしました、テレビの時とかはね、詰め込みすぎ情報が多すぎる。でも本当はその設定があることによりその物語に深みがあったりとしては面白くなってる要素じゃないですか。そこを丸ごとその設定はなし、そうするとでも、まあ、分かりやすくはなるんですけど、でも言い方悪くすると単純なコントになる。でもだから今回 この生の単独ライブでやるときはもうそれで本当、まあ、だからそれが胸焼けにつながるかもしれないけど、めっちゃその要素のビュッと詰まって濃縮で、
なんか、ね、そういうのが好きなんですよね。だから本当は見せ物だからこのがない方がいい、まあ、っていうのもあるんですけど、いやそれが入ったままでも成り立ってる形もあるから、それはそれでなんかより現実に近いから面白いんじゃないかなっていうのが思うんですよ。
だからこの初老のカップルも要素が加わってますもんね、ただの初老のカップルじゃない。
そうなんですよ、ただの初老のカップルじゃないし、ただの初老のカップルじゃないし、しかもその人たちにまた大変な状況が来るから
そうだ、そうだから僕前回がだから初めて見させてもらったんで単独ライブを、
はいはいはい、
こんなにこってりしてんのと思ったんです。だからびっくりしたんです。
なるほど、
もしかしたら圧倒されたし、
戸澤さんの来るラーメン屋間違えてた本当はあっさりラーメンが好きな人なのかもしれないですね。い
やだからやっぱキングオブコントがやっぱ基本としてだからどうしてもあったからかもしれないですね。
ああ、
びっくりした。 っていうのがもう本当に、
まあでももしかしたらもうちょっと次は慣れて、
慣れてると思います。でもそれを見に、それを見に行きますもん。
そうなってもらえたら嬉しいですよね。
そういう店だと分かってきてほしいな。
うちもそれこっちが勝手に。
だからね、
もう、うちとしてはもうだってあの骨のとこに骨のマークとか書いてあるから、ポンコツっていうのはもう分かって。
そうですよね。
初だったんですけどね、もう。
そっかそっか。
前回もそのドッジボールで当たって、うん、外野に行く時の顔をどんな顔していいか分かんないっていう話。なんですけど、うん、そういうコントがあったんですけど、うん、それをあんまりそういうことを深く考えてる風にも思われたくないみたいな、
う
ん、とか割とそうやってこう、うん、どんどんなんていうんですか、だからそういう方になってい
く感
じですよね。
だからこれは本当テレビと本当真逆に行きますけど、うん、どんどん捉えどころをなくしていくみたいな、真逆の方法で作ってるっていうか、うんうん、なんかでも自然界ってそうじゃないですか、
うんう
ん、なんか意外そういうのはあるじゃないですか、うんうん、なんでここにこれが起きるかなっていう、うん、その事実は小説よりきなり的なことがあるじゃないですか、うんうん、それをちゃんと作品で見せたいみたいなとこあるんですよ、うんうん、それをだから、うん、僕もよく言ってるんですけど、なんかあの自然をこう見に、要は盆栽化したものを、
うんうん、
リアルな配合で面白いこと悲しいこと楽しいことリアルな配分で、でもそのたまたまそのコントなんで面白いことが多く上に行って他の要素は沈殿してるけどちゃんと入ってるっていうのが好きなんで、
うん、ああなるほど。だからなぜかその人が妻を亡くしてるとか、はい、いらない要素なんだけど、なんか
それ邪魔じゃないんだけど、だけどしょうがないじゃん、死んじゃってんだからそれはっていう。
ああなるほど、そういうことか、そういうことなんですね。
今回の構成はでもどんな感じになってきそうですか、
ね。でも今回やっぱりハードボイルドって、うん、ね、なのにハードボイルドっていうことなんで、うん、でもこれは本当にあれです、もうハードボイルドの感じに、
うん、
で全体をね、うん、覆いたいなって言ってるんですけど、うん、今言ってる話と喋、うん、ってくる話は全然違いますね。
何が
何ですか、
いやいや
何が違うの、
なんかだから
あれすげえハードボイルドの話のような気はしたけど、そういうことじゃなくて、
なんていうんですかね、
うん、
そう、あれですよね。だから中身から今じっくりじっくり多分作っていってて、うんうん、で最終的に外見がどうなるかっていう話で、うん、あ、じゃあそれは今回はハードボイルドな感じのパッケージになりましょうっていう話だと思うんで、だから例えば分かんないです、これがなんかもうちょっと時間のない場だったら、いや今回はハードボイルドでこういうハードボイルドな主人公がいてっていうことを軸にとかで言っていくと思うんですけど、
うん、
まあそういうじゃない話から今始めてしまったんで、
うん、
だからあんまりね、
うん、
ハードボイルドは別にハードボイルドであろうと、うん、前回の兄弟ものであろうと別に根は変わんないんで、
うん、そうそう、そうです。あとハードボイルドが何なのかっていう話にもなってくるんで、はい、これはもうあのライブを見に来て、はい、その答えを見つけに来てください。
そういうことですね。
僕はそれを、
はい、
まあ、ハードボイルド、うん、まあ、ハードボイルドっていうのは、まあ、そのい、まあ、一つの、 その、うん、要は男の生き様とかそういう感じの印象ありますけど、うん、まあ、そういうハードボイルド以外のいろんな生き様がもあるとして、
うん、
それぞれ生き様に対するなんか答えみたいのを、
うん、
なんかこう提示できたらなと思ってるんで、
うん、だから、
うん、
そんな、
うん、
なんかわりかし、
うん、
そうです、あの作って全体の縦のストーリーは、
うん、
って言われると、
うん、
今回はハードボイルドのものを真ん中に通してっていうようなことですけど、うん、やっぱりこうカムンタルさんのこれ、うん、しかもウダイさんがそれを嫌がるのは、
うん、
あのじゃあ一本一本のコントも、うん、その要はなんていうんですか、こう全体として見た時に大きな話になってるようにすればいいんじゃないですかっていうことは、
うん、
実はこれはあんまり劇団カムメンタルとかではそれを、
うんうんうん、
やってらっしゃるんですけど、うん、このなんですかね、単独に関しては、
うん、
もうやっぱりコントライブでやるっていうことがやっぱり強いんです、
コント、
うん、
だからその全体としてはハードボイルドなパッケージになるかも分かんないですけど、うん、あのやっぱり一本一本のコントを見に来てもらうっていうテンションの方が、
そうですね、
そしてかなり今こう最新系のものを カモメンタルさんのね、うん、それを見に来てもらうっていう、うん、ちょっとねこ、うん、かなりぎっとりしたラーメン屋に入る気持ちで来てもらうんがやっぱりいいかな。
いやそうですね、本当にね、あの見てもらいたいんですよ。僕が言ってることすげえ分かってもらえると思うんで、
うん、
うん、
一度ね、
一度
ちょっと食べて、
一度ちょっと食べて、
まあ、それでもしかしたらまあ無理ってなる人もいるかもしれないし、
う
ん
う
ん
う
ん、
まあね、めっちゃハマってる、もしかしたらもう劇場の外ゲロだらけなってる可能性あるけど、
そうですね。
そうだからテレビでしかお笑いをあんまり見ないっていう方は、うんうん、ぜひ劇場で見るお笑いって、うん、あこんなことになってるんやっていうのは、
う
ん、
あ確かにもうすげえ、その違い
がそれがいいのかな、
分かりやすいというか、
ああそうかそうか、
うん、僕もテレビが基本やから、
うん
うん、っていうのはあるかも、うん、
で意外とそれってだんだん、うん、そのお笑いのライブも、うん、多分テレビに寄せたお笑いのライブをやってる人たちもいると思うんですよ、
うん、
でも劇場でしかやれないことで、
うん、
ね、うん、っていうところを、
う
ん、
そうですね、
やっぱりかなり追求してる、
うんうんうん、まあ一個はそのやっぱキングオブコントで一回優勝させてもらったっていうので、
うん、
やっぱまたそっち側を突き詰めていこうかなって、うん、反対側っていうか、
うんうん、そうテレビの方ではやっぱりもう一度ね、うん、
そうね、
こう柱として、はい、もういけてるということで、うんうん、じゃあもうそっちでいいと、
まあ、そうですよ、ね、
もう勝手に使命として、
うん、
お笑いの神様からの使命として感じ取って、分かりました、ライブシーンのお笑いは やりますよ僕は使命のもとやってるんで、
そういうことですよね、
はい、いやそうです、はい、いやあのその使命感がなかったら、はい、ああはならないですよね、はい、やっぱり
だからやっぱサイン会で、
うんうん、
ね、
そうだよ
掟を破って、
う
ん、っていうのはダメだって。
そうだ
よ。
そう
だ
よ。
別にチャンネル変われるわけじゃないんだから。
そうそう。何をやってんだって。
ありがとうございます。
ということで、はい、こってりと、うん、
こってり。
カメンタさんの2時間、
うん、
コントが10本ぐらいですかね。
8本ですね。
8本。
はい、8本見れるので。
最後に日程だけ。
2時間もないかもしれないです。
そこは
100分ぐらいです。
ライブの。神様に2時間やれとは言われてないですか。
言われてないです。まあ大体90分から100分でいい、うん、いいぞお前らは。
言われ
やっぱ濃いって。
濃い
まで。ということででもなんだかんだ2時間ぐらい行ってる時もありますけど、
ね、ううすね、
まだちょっとこっからの中からですけど。
はい、まあ本番もうちょっと、初日もうちょっとありますからね。はい、第17回単独ライブ、なのにハードボイルド、2月26日から28日が東京のシアターモリエールで。
はい、
そして3月4日、はい、広島。吉本神谷町劇場、
はい、
で、関西が3月の5日ですね、
はい、
大阪のヘッポホールで、
はい、
3月6日が名古屋、
はい、
東別院ホール、
はい、
4都市公演、
4都市、
はい、はい、詳しいタイムテーブルなんかは、カモメンタルさんのブログを見ていただいて、
ね、
はい、
ブログや
ホームページを見ていただ
ければと思います。
お願いします、
はい、
はありがとうございます。
いや本当にすいません、いっぱい喋っていただいて、
いやこちらこそすいません、ちょっと貴重なお時間を、
いやいや、
すいません、
本当にありがたい話をたくさん、
だって最初10分から20分で終わるっていう話で今始めたんですよね、これ撮る前。
あ、そうでしたね。
結果、はい、さん、
あ、もう結果今何分ですか。
今57分ですね。もうこれこのまんま、
あ、本当、
あのまあ、あの週刊ヨーロッパは週刊ヨーロッパで撮って、またちょっと別冊というか、
別冊でいくと、はい、
でいやだってもうもったいない、聞いてほしいですもん。
あ、本当ですか。
これ全部、
なるほど。
あ、ですか。やめてほしいとかあります。
あ、全然、
うん、
だからやっぱりそうなんですよね、うん、その10分とかでは語りきれない、
うん、無理でしたね。メンタルさんに来ていただいたらやっぱこれぐらい時間がいる、どうしてもいるっていう感じかもしれない。
ありがとうございます
。すいません、ごめんなさい、長々と。ありがとうございました。
ありがとうございました。
楽しみにしてます。
ぜひ、
ありがとうございました。